本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書2章22節から38節。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が遣わすメシアと会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もですね、こうして、街道とまたネットをつなぎまして一緒に礼拝ができますことを感謝いたします。先週はですね、もう金曜日、おとといですけれども、ご一緒にイブ礼拝を守ることができました。なんかこの1年を振り返ってみますとね、できないことの多い1年だったような気がしますが、そら生活習慣がいろいろとね、こう制限されたりしたからできないこと多かったわけですけれども、しかしその中でも久留米教会の今年のクリスマスは本当に楽しかった。今朝の週報4面にはクリスマス南下したい委員会っていうね、記載がありますけれども、クリスマスね、コロナであれもできんこれもできんじゃなくて、なんか楽しみたいよねっていう有志が集まってクリスマス南下したい委員会をこう作ったわけですね。でクリスマス今年ならではでね、楽しめるやり方ってないだろうかっていろいろ試行錯誤してくれたわけですよ。例えば礼拝のプログラムの中でアドベントの挨拶っていう時間を作りましてね、互いに挨拶してね、今日も一緒に礼拝できたね、よかったって言って喜び合った。また礼拝の中では毎週、このアドベント期間中毎週有志による特別賛美を入れてくださった。礼拝後にはアドベントカレンダーに沿ってくじ引きしてみんなにプレゼントを配り、そして第2週12月12日には礼拝後クリスマスお茶会と称してみんなでお茶ね、飲んでおやつ食べて少しこうゆっくり話し込んだ。また19日、先週の日曜日は新学生が作成してくれたクリスマス動画を見て一緒に喜び合いました。また翌日にはね、御言葉メールにも皆さんで共有した、翌日御言葉メールでね、皆さんに共有しましたけれども、なんか元気が出たよとかね、クリスマスおめでとうっていう応答をたくさんいただきました。また先日19日と24日の礼拝はサンタクロースが一緒に礼拝を守ってくれました。 私ね、生まれてこの方ずっと教会に生まれ育ったわけですけれども、43年間の中でね、サンタクロースが会堂に座って一緒に礼拝するっていうのは初めてだったですね。本当楽しかった。でこのサンタクロースが礼拝後にはね、お菓子を配ってくれて、そうやってみんなでクリスマスを楽しんだんです。先日の御言葉メール以降、1月の6日までですね、私なりにクリスマスの特別企画として御言葉メールでね、クリスマスの喜びを分かち合ってますが、こうやって振り返ってみますとね、どうです、コロナだからあれやこれやできんって思っていたのに何のことはない、私たち例年以上にあれこれ考えてワクワクしながら過ごしたアドベントだったんですよ。本当に楽しかった。もう世間では25日を過ぎましたら急激に年末年始の色合いが強くなってますけどもね、でも教会ではまだまだクリスマスの喜びを味わいたいんです。今日もまた2021年最後の礼拝、クリスマスにちなんだ箇所から皆さんと一緒にワクワクを分かち合ってまいりましょう。さて今朝の箇所はルカ福音書2章22から38節でした。イブ礼拝で読んだ物語が、羊飼いが生まれたばかりのイエス様を訪問したという話でしたが、その続きにあたります。今朝の箇所22節にこう書いてある。さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った、いわゆるお宮参りの話なんですね。で律法による清めの期間って何かって言いますとね、産後40日を指すんですが、これ要はその出産後の母子をね休ませるための期間なんですね。ですから、今朝の物語というのはイエス様の生後40日の話になるということがわかる。ヨセフとマリアはイエス様の出産に感謝しましてね、エルサレムの神殿にやってきた。そして24節、感謝の捧げ物として山鳩一つ貝か家鳩の雛2羽を生贄として捧げようとした。これルカ福音書ですけれども、ルカ福音書の中ではね省略されてますが、この記述、その生贄として捧げる動物がこれっていうのはね、これ実は貧しい家庭が行う規定なんですね。貧しい家庭がでも、捧げられる生贄はこれよっていうふうに定めてあるものなんですね。ですから裕福な家庭であるならば、お羊一匹とかっていうことでもよかったわけですよ。しかしルカ福音書がお羊もしくはなんていう書き方をしていない、初めから山場と一つ貝かっていう書き方をしているのはね、それはヨセフの一家が貧しかったことが想定されている。でつまりこのヨセフとマリアがイエス様を連れて神殿にお宮参りにやってきたという光景は、どこにでもありふれたというかね、いつでも見られるようなごく普通の家庭、普通よりもちょっとね貧しき、そういう家庭の子供の出産を喜ぶ儀式の時だったっていう、そういうふうなことがこの聖書から見えてくるわけですね。さあ場面を想像しよう。ヨセフはニコニコしながら赤ん坊のイエス様を抱き、マリアは隣で生贄の鳩を入れた籠を持ってこの神殿の境内を歩いてくる。ごくありふれた、どこにでも見られる家庭の出来事だった。しかし突然シメオンという一人の老人が近づいてくる。25節では、彼は正しい人で信仰が厚く、イスラエルが救われるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたということが書かれているし、26節では救い主と会うまで決して死なないと聖霊に告げられていたというふうにも書かれています。つまり正しい人でありっていうね、彼は正しい人であり本当にこう神からね、目をかけられていたと、そういうことが書かれているわけですけれども、このシメオンが今日も聖霊に導かれながら神殿の境内に入ってきた。そして彼はそのまんまそのごく普通のどこにでもいそうなヨセフとマリアという若い夫婦のもとに近づいてくる。ヨセフたちからすればですね、驚きだった。突然一人の老人が近づいてきて抱っこさせてくれと言わんばかりに両手を伸ばしまして、 赤ん坊のイエス様抱きしめた。ここまではね、もしかするとある話だったかもしれない、よくあることだったかもしれない。私も経験ありますけれども、子供が生まれますとね、急にね、声をかけられたりするわけですよ。かわいい赤ちゃんやね、男の子女の子みたいなね、スーパーでレジにカゴ持って並んどる時なんかでもね、後ろから声かけられたりとかしますしね。また信号待ちしている時なんかもベビーカーをしながら待っとったりしますとね、あらーとかって言って声かけられたりするわけですよ。まあ、自分でもやりますけどもね、その信号待ちしよったらね、ベビーカーに乗った赤ん坊なんかがね、まあ、お父さんお母さんに抱っこされた赤ん坊なんかとこう目があったりすると、わーってこう手を振ったりしちゃいますけどもね、子供がいますとね、そうやって声をかけられるっていうことはあるんですよ。しかしね、このヨセフとマリアの出来事はそれを超えてるんです。そんな程度じゃないんです。このシメオンという老人は両手を差し出してきて、ほら抱っこさせてねって言って、まあ抱っこしてきた。ここまではまあなんとかね、認められるとしましても、そっから先彼が言った言葉何か。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますって。彼は、ああ神様よかった、これで私は安心して死ねるって言ったんですよ。ヨセフ・マリアから言うならばね、何の嫌がらせかと思うような発言ですよ。自分たち赤ん坊が生まれて嬉しくって感謝の祈りをするために神殿にやってきたんだ。しかし突然近づいてきた老人は、ああこれで私は安心して死ねるなんて言い始めた。もう本当にこうね、やめてほしいと思うでしょうが、でも一方のシメオンは本当に嬉しそうに続けてこう語るんです。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですって。困惑するヨセフとマリアのそばに、今度は女預言者アンナが近づいてきた。彼女に関しても聖書は記述をしていますが、彼女は若い頃に結婚したが、7年後に夫が死に別れましてね、で以後一人で過ごしてきた女性と書かれています。古代の女性の結婚適齢期っていうのが大体14から16歳だという話はマリア物語の中でいたしましたが、だとしますとね、このアンナは20代の前半に夫に死に別れまして独り身になったんですよ。それから84歳まで60年以上彼女は一人であった。神殿で朝に夕に、まあ、聖書では夕に朝にって書いてるのは、ユダヤ教では夕方から一日始まりますからね、だから夕に朝になんですが、まあ、私たちから言えば朝に夕にですけども、このアンナは神殿で朝に夕に神に仕えてきた。60数年、ある意味有名な存在だっただろう。だからアンナが近づいてきた時にはヨセフたちは、ああ、あの人だって、ああ、あの女預言者だって分かったと思う。そして安心したんです、期待したんです。ああよかった、この人がこの老人にね、シメオンに、これこれ若いのが困惑しとる、落ち着きなさいっていさめてくれるんじゃないかなと思ったが、まさかの事態。38節、アンナは近づいてきたら、彼女まで一緒になって神様ありがとうって賛美しながら、さらに周囲の人々に、この赤ん坊を見なさい、この子こそ主なる神が私たちのために与えてくださった救い主じゃってね、こうやって声高に喋り始めた。俯瞰してみますとね、もうドタバタで笑いますけども、でもヨセフやマリアからしてみればね、もうどうしようもない、収拾がつかない、泣きっ面に鉢状態だったんだと思う。でもね、ここで私はこのシメオンとアンナの喜びについて一緒に考えたいんです。二人はなぜこれほどまでに喜んでいるんだろうか。二人を知るためにね、この二人にいくつかある共通点を考えてみたいんですね。最初の共通点は、それぞれに高齢であるということです。シメオンの年齢は分かりませんが、しかし彼はイエス様を抱いた時にね、これで私は安らかに死ねるって語ったっていうことは、もう亡くなってもおかしくないと考えられる年齢だったんでしょう。アンナは84歳と明記されていますから、 医療の発達した現代ではなくて古代社会における80代っていうのはどれほど驚異的な年齢だったか。二人はこれだった。これが一つ目の共通点です。そして二つ目の共通点は、おそらく彼らは人生の辛酸を経験してきたであろうということ。アンナは若くして夫と死別をし60年以上過ごしてきた。その間一体どれほどの苦労があり、また寂しさがあっただろうか。シメオンの人生は分かりませんが、でもね、ローマ帝国の植民地であるこのイスラエルに生きてきたからには、彼自身どれほど理不尽な出来事を経験しただろうか、また見聞きしてきたんだろうか。これが二つ目の共通点。そして三つ目だからこそ、彼らは共通してイスラエルの救いを待ち望んでいたんです。彼らが願うのは、神様、どうぞこの虐げられた民を、同胞を、この国を救ってください、だった。しかしね、その彼らに共通する願い、同胞が救われるようにとの願いを思って、もう一度シメオンの言葉に注目するとね、シメオンの言葉にはものすごく大きな変化が起こっているということに気がつくんです。シメオンたちはイスラエルの救いを願っていたはずなんだ、同胞が救われることを願っていたはずなんだ。しかしそのシメオンがイエス様をその腕に抱きまして、神様を讃えた言葉の中で30節こう書いてある。私はこの目であなたの救いを見た。これは万民のために整えてくださった救い、異邦人を照らす啓示の光だって。異邦人とはユダヤ人以外の民ですよ。神を知らぬとされた民ですよ。シメオンはそれまで自分の同胞が救われるということを願っていた。しかし彼が今この幼子を通して見たのは、神は全世界を救おうとしてらっしゃるっていうことだった。神の救いは私たちの思っていた願い、想像をはるかに超えるスケールのバカでかいものだったっていうことを、このシメオンは知ったんです。ここに彼らの喜びがある。彼らは年減ましてね、同胞の救いを願ってた。ちょっと恣意的な言い方しますとね、自分たちの同胞が救われることであり、それを超える出来事について彼らは考えきれていなかった。しかしその自分たちの願いが神の前には一旦でしかないこと、ちっぽけな一片でしかないことを彼らは知ったんですよ。神は世界を救おうとなさる。その世界というものの中には、今彼らと敵対している人々がいるかもしれない。ローマ帝国が植民地化してね、自分たちは苦しい生活を強いられている。しかしその民をも神は救おうとしてらっしゃるっていうこと、これが全世界の救いなんですよ。その時何が起こってくるだろうか。それまでは互いに敵対し合い、いがみ合っていたその人々が、今神の救いによって一緒に生きるものとされる。もはやそこには敵意ではなく友情が生まれ、そこには暴力ではなく和解が生まれ、そこでは怒りではなく喜びが起こってくる。神が示した救い、それは皆が共に生きていける救いなんですよ。シメオンとアンナは今この神の救いを知り、自分たちが持っていた民族意識を捨て去っていく。そんなちっぽけな話じゃないんだ。神は私たちを一つにする、世界を一つにする、そこには共に生きていける未来がある。彼らはこの年齢に達してなお神の御心によって打ち震えるような感動を持った。ああ神はなんと奥深い、そして確かな希望を私たちに与えてくれることかと。 聖書の原点でありますギリシャ語を調べますとね、このシメオンの喜びが行動動作においてもよく現れてるんですね。28節見ますと、新共同訳ではシメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていったって書かれていますけども、ギリシャ語のニュアンス強調しますと、シメオンは自ら幼子をその両腕に抱き神をたたえたっていう言葉なんですね。シメオンは自らって書かれている言葉の意味は何かって言ったらね、27節では精霊がシメオンを導いて神殿の境内に連れてきたって書いてあるからなんです。そこまでは精霊が彼を導いたんです。しかしこの28節、イエス様を見た瞬間、赤ん坊のイエス様を見た瞬間、シメオンは自ら手を差し伸べてその子を抱いているんだ。その自らという言葉の中にね、彼の感動があるんですよ。突き動かされるような喜びがあるんですよ。ああ神はなんて大きな救いを私たちに約束してくださったか。今自分たちが直面しているこの出来事は何らねまだ変わっていないかもしれない。しかし神が私に与えた約束は、未来の約束は、全ての民が兄弟同然に生きることができる、そんな未来なんだ。だから彼らは、私たちの人生は祝福されたと喜び合いながら、その知らせを自分たちだけにとどめるのではなく、周りの人々にも、さあ見なさい、この赤ん坊を、この子こそね、神が与えた全世界の救いなんだって、そうやって告げ知らせていったんですよ。今朝私はこのお話のタイトル、老人たちは救いを喜ぶとしました。老人って書きますとね、まあ、正直こういうふうに書くのは若干のためらいはあったんですよ。世間的に私ももう43で立派なおじさんですけれどもね、立派なおじさんというの表現面白くて好きですけどね、まあ、教会ではまだまだ43って若造扱いされたりもするんですね。まあそれはなぜかって言ったら一般論ですけどもね、人間誰しも自分が基準ですから、年下っていうのはいつまでたっても俺より若いなんですよ。ですから私よりも年上の方が多いから、43にしてね喋りましても、まだお前は若造だっていうふうなね見方になるんでしょう。以前ね読んでてすっごい笑いましたけどもね、サラリーマン川柳の中でこんな作品があった。70歳オラが村では青年部、これは秀逸でしたね。ものすごいインパクトで記憶に残りましたもんね。まあ、ですからね、私が老人と語ることにちょっとカチンとくる方があるかもしれないなってちょっと躊躇はしたんですよ。だけどもぜひご理解いただきたいのは、実はこのお話を作る前に私は恩師関田博夫牧師の著書を読みながらインスピレーションをいただいたんですね。この関田博夫というのは日本キリスト教団の牧師でして、現在93歳で、ここ数年自分のかつての講演や文章をまとめながら年に1冊ずつのペースで非常に精力的に本を出版しておりましてね。で、最も新しいのは今年7月に出版された目はかすまず気力は失せずっていう本なんですね。でこの本買い求めていたんですけれどもね、ちょっと読む暇がなかったといいますか、ちょっとね机にこう置いていた。で先日そういえば読みたいなと思いまして、手に取りまして、最初の講演をね読んだんですが、この最初の講演で度肝抜かれました。彼が90歳の時の文章で、老いを生きるための黙想っていう文章なんですね。で何を書いてるかって言ったら、彼は、まあ、聖書に基づきまして人間どう生きることが幸いかっていうことを論じているんです。で論点だけをね話しますとね、5つの展開で彼は語っています。1つ目は、私たち人間はあの創世記の創造物語において神のあれっていうね、存在せよっていう全肯定によって生み出された一人一人なんだよ。だから私たちは神と向き合い、人と交わりながら生きる存在なんだよっていうことを論じた。これが一つ目の展開なんですね。 だからこそ2つ目が出てくる。で、2つ目ですけれども、その人間である私たちはね、自分たちのことを振り返ってみると、誰しもが深い心の闇を持っているっていう話をするんです。例えば嫉妬であったり、敵意や憤り、過去の過ち、後悔、誰にも知られたくない部分、そんなものを誰しも持っているねって、これ2つ目の展開なんですね。でも3つ目、そんな私たちはね、それでもなおいつも神に許されて生きている。この私たちを許すためにね、神の子は私たちの傍らに生まれ、私たちと共に生き、私たちのために十字架にかかったんだと論じたのが3つ目なんです。そしてだから4つ目、私たちは今の自分なりに神に応えて生きていく、これが使命なんだよっていうこと。使命というのは命を使うと書きますが、私たちは神に応えて生きる存在なんだ、これが4つ目。そして5つ目、でもね、神に応えて生きるっていうのはね、何ができるって自分の能力によって結果を出しましょうっていう、そういう話じゃなくてね、神に生かされていることを喜びながら生きてごらん、これが私たちの生き方なんだって言うんですよ。自分をそのままに受け入れ、神を賛美して生きる、そら分からぬことできぬもの山のようにありますよ。でもね、その分からぬこともできぬことも含めて、私は全存在を神の御手に委ね、今日をありがたく生きていくんだ、これがね、神を喜んで生きるっていう生き方であり、老いを生きる時のね、大事なことなんだよって彼は言うんですね。老いを生きるって考えますとね、そらいろいろできないことも出てくる。単純に腕力がどうのとかね、走ることがとかね、そういうのもあるでしょうし、また体調不良、ね、病が出てきたりっていうことだってあるでしょう。その時にね、人は誰しも、ああできないってどっかで自分のことをね、悲しんでしまう。もちろんそれは当然の感覚としてある。しかしね、できなくなったらもうダメだじゃないんだよって、できない中でなお神と向き合いながら生きるっていうことは、私たちには最後の最後までできるんだって。神が私たちに目を向けてくださっていること、神と向き合って生きることができるんだよって。見てごらん、このシメオンとアンナを、彼らは神に期待し続けたんですよ。それこそ彼らは人生の辛酸を味わってきたでしょう。どれほど理不尽な現実があるかを目の当たりにしてきたでしょう。そして彼らは同胞の救いを願ってきたでしょう。しかし今彼らが見出したこの救い主は、自分たちが願っていた同胞の救いを超え、世界を救う、敵視してきた者とももう一度手を取り、仲ね、友達になっていく、仲間になっていける、一緒に生きていけるんだ、そんなバカでかいスケールの希望を彼らは神からいただいたんですよ。彼らは今救いを喜ぶ、そして救いを告げる。あなたも神を信じなさい、未来を喜びなさい。神が示す未来は私たちに大いなる希望をもたらし、祝福に満たす。シメオンとアンナという二人の老人が示した大きな喜びを、今私は御言葉を通して皆さんとご一緒に分かち合いたいんです。一年の終わりにこの喜びを分かち合いたいんですよ。先日クリスマスイブは終わりました。日本では早々にもう正月の準備が進んでいますがね、でも私たちここで思い起こしたい。クリスマスは終わったんですか？クリスマス前まで私たちは対抗節アドベントを過ごしてきました。イエス様の誕生を待ち望む期間を過ごしてきました。その期間が終わり、あのクリスマスを迎えた。ではクリスマス以後の今、私たちはどう生きるのか。それはね、もはや待つ時ではないんですよ。もうイエス様は生まれたんだから、私たちは今ね、喜ぶ時なんです。 目の前の現実があまりにも大きくて、ああだこうだ振り回されるようなことがあるかもしれない。でもその先に目を向けなさい。神の救いの約束はもう与えられている。だから私たちは今クリスマスを過ごし、さあ神の御業が始まった、そうやってワクワクしながら生きりゃいいんですね。今朝2021年最後の礼拝、皆さんとご一緒にシメオンとアンナを通しての大きな喜びを分かち合いました。今一年を終え、次の一年、私たちは希望に満ちて一歩踏み出していきます。さあ新しい年、私たちに神の御業が次々実現していきますように。また新たに教会に加わり、一緒に礼拝する仲間が起こされていきますように心から願っています。一年の歩みを感謝し、一言祈って今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も会堂とそれぞれの場をつなぎ、一緒に礼拝できましてありがとうございます。年の終わりの礼拝に、私たちはシメオンとアンナが見出した喜びを模索しました。彼らが見出した救いは、自分たちの同胞という小さな枠組みではなく、全世界の救いというスケールの大きな救いでした。それは今自分と敵対している者とすら共に生きていける未来の約束でした。神様、あなたは私たちの想像を超える御業を行われます。今私たちはそんなあなたに希望を抱きます。世界はまだまだ平和ではなく、人の命と尊厳は軽んじられ、コロナは感染拡大し、不安や孤独を抱えた人が多々いますけれども、あなたはこの現実のただ中に御子イエス・キリストを送られ、この現実の中から御業を始めると示してくださいました。神様、あなたを信じます。この一年、あなたの祝福と導きをいただけたように、どうぞ新たな一年、ますますあなたの御業を体験していくことができますように。あなたのお約束に期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。